では次にここがアプローチの2ということで、併用療法の新たな治療標的の探索という、何かこう先生、宇宙探索に出かけてるような気分になってきましたけど
そうですね、
果てしない研究ですね、はいはい、さあ、じゃあアプローチ2、基礎知識としてのこの併用療法、まずここから伺っていきたいと思います、
うん、はい、併用療法というのは薬を合わせて使うということですが、古典的抗がん剤は、副作用があるという話をいたしました。で、使う量を減らせば副作用のリスクは当然減るわけです。で、しかし単に薬を減らしてしまったのではがんの治療効果もなくなってしまいますので、はい、そこで異なる副作用を持つ抗がん剤を一緒に合わせると副作用は少なくなるけれども抗がん作用は減らないという形になるので、はい、副作用を減らす、リスクを減らすための方法として一つは併用療法というのが、あるわけですね。で、もう一つ併用療法に有利なことがあって、これが耐性と関係するんですが、耐性を抑制できるんじゃないかというふうに考えられています。で、新しい薬を、苦労して、20年もかけて作っても、すぐに耐性化してしまっては意味がありませんので、耐性化させないための工夫が重要だというふうに考えています。で、併用でどうして耐性が抑えられるかという話ですが、
はい、
作用する標的が異なる薬を同時に使うとがんが耐性化するときにまた新たに遺伝子変異を起こさなければいけないんですが、複数の標的があれば、耐性になる変異も複数入らなければいけなくなりますので、確率的に耐性になりにくくなるという考え方なんです。で、実はこの考え方というのはもうすでに他の領域で定評がありまして、感染症の話ですが、副作用と耐性の観点で、抗 HIV 俗に言うエイズウイルスの、に対する治療法が、飛躍的に改善したというのはこれは併用のおかげだというふうに言われております。これになぞらえるとがんも、耐性と副作用を抑えることができるんじゃないかというふうに考えています。
なるほど、併用療法によって期待できる点というのは多いですね、ただ何でしょうか、マイナス面というのは先生何かこうないんですか。
そうですね、マイナス面といいますか、分子標的薬というのは比較的新しいお薬で、しかもその標的を絞っておりますので、まだまだ数がたくさんはないんですね。ですので併用するにあたっても併用するための薬の選択肢がまだ広げていかなきゃいけない段階にあるんです。ですので新しい、標的分子を見つけるということが、我々アカデミアの仕事かなというふうに考えています。
なるほど、マイナスというよりはまだまだこう選択肢を広げていくその可能性があるという分野なわけですよね、
はい、
明らかにされていないこともじゃまだまだある、未知の分野ではあるということですね、
はい、
さてその治療標的薬の探索、先生どのような方法で標的を見つけ出すのかというところも気になりますね、
はいはい、これは大学研究所、それから場合によっては製薬企業も躍起になってやっているところですけれども、これが成功法というのは今のところないんです。ですので、研究者がどれを信じるかということなんですが、私が信じるところは、初めからむしろこれは逆説的なんですが、標的分子を決めると言っていますが、標的分子を決めずに、まず薬を作用させて、作用を増強させる薬を見つけるという、何でしょう、くじ引きみたいなやり方がいいんじゃないかと考えています、第一の薬剤の効果を強めるような第二の薬剤を見つける、そういう、振り分けをするということを考えています。で、いいものが見つかれば、その細胞内の標的分子を見つけるという2段階で進めていくのがいいんじゃないかというふうに考えています。
なるほど。
それで併用の場合気をつけなければいけないこと、特にその全く新しい薬を使う場合、もともとの第一の薬の作用だけではなくて副作用も増強するようなことになってはまずいと思います、
はい、
ですので併用した場合の副作用を回避することも考えないといけないんですね。で、併用することによりまして、その薬の組み合わせは 1×1、2×2 という感じでどんどん増えていってしまいますので、膨大な数の薬効と副作用を考慮しなきゃいけないことになるわけなんです。で、薬効に関してはその試験管内で、培養がん細胞を用いれば、小さなスケールで抗がん剤の効果を 増強を見ることはできるんですが、副作用はに関しては十分な情報は得られないんじゃないかと思うんです、まあ、なぜなら副作用というのは体のどこに出るか分かりませんので、培養細胞を眺めていても、まあ、あんまり意味がないんですね。でそこでどこに副作用が出るかわからない場合、そして膨大な数を評価しなければいけない場合に、我々は便利なツールとしてゼブラフィッシュという体が小さな脊椎動物を用いております。
そうなんですか。あのラットとかそんなイメージでしたけど、
はい、ラットですと体の大きさは 20-30 センチあります。でマウスにしても十何センチといったところです。ですがこのゼブラフィッシュで私が使っているのは稚魚なんですが、体長が 2-3 ミリメートルですので、10分の1ミリリットルのお水で飼うことができます。でその状況です と数万の薬の評価をするのも比較的容易になってくるわけです。
ゼブラフィッシュは今日ちょっと先生お持ちになっていただきまして、はい、ですね、私の親指よりも小さい小瓶に2匹ですか、
はい、
何ミリ、2ミリ3ミリですかね。
2、3ミリだと思います。
でちょっと頭でしょうか、黒い、
はい、目玉が見えています
ね、え、はい、メダカとも何とも言えない、本当にちっちゃくて薄くて、
はいはい、
これに全部臓器が詰まってるんですか。
そうなんです。これ、我々と同じ脊椎動物ですので、もちろん中枢神経もありますし、心臓も腎臓も肝臓も、あります。
瓶の中に入っていて黒い、先生何か混合物じゃないけど何か入ったなみたいなね、ゴミが入ったぐらいにしか見えない。
そうなんです。
小さいもので、
はい、まあ、肉眼で見るとちっちゃいんですが、顕微鏡をかえで見てみます と、臓器が見えます。でこの生き物の特徴は体が透明でして、まあ、心臓なんかが拍動しているのも、直接目で見ることができるんです。ですので、副作用の話に戻りますけれども、例えば心臓に対する毒性を増強しないかどうかというのを確認するのには、哺乳類ですと心電図を取ってということをしなければいけません、心臓が外から見ることができないわけです、ですがこの、ゼブラフィッシュの稚魚を用いますと、顕微鏡下で拍動を、まあ、目で数えることもできますので、1匹あたりに10秒もあれば不整脈を起こすかどうかを判定することができます。したがって数千にも及ぶ、組み合わせを評価することができる、まあ、我々と同じ脊椎動物ということになるわけです。
うわ、ちょっと余談ですけれども、あの、ね、熱帯魚などを扱っているホームセンターなどでも売ってますよね。
売ってます、
はい、そのゼブラフィッシュですよね、
はいはい、そうです、はい、
まあ、でも先生たちの研究に使うこのゼブラフィッシュ様はちょっとあのお育ちが違う
、はい、あのまあ、由緒正しい研究所からいただいたものですので、まあ、そういう意味では育ちのいいゼブラフィッシュかもしれないです、
ね、何が違うんですか。
あの実際には そんなに大きく変わらない、見た目も何も変わらないんですけれども、その遺伝情報が、はっきりしているということが違うんだと思います。
やっぱりお育ちのいいゼブラフィッシュ様で、ね、でもいろんなことが分かる、顕微鏡を通して見えることですね、
はい。でまあまあ、こういったモデル生物を使うことによって、効果の増強があって、で副作用の、まあ、増悪がない併用薬を見つけて、でさらにその標的分子を見つけることが、まあ、できるというふうに考えております。まあ、長い道のりですけれども、まあ、この方法で、まあ、最近新しい治療標的を、まあ、発見しました。まあ、近い将来、まあ、発表できればいいなと考えております。
うわ、新しい治療標的薬発見、では近い将来の発表を先生楽しみにしています。
はい、
じゃあいろいろとお話を伺ってきました。本当に基礎分野のお話から丁寧に伺いましたので、とてもこう分かりやすくお話を伺ってきたんですが、先生今後の展望を期待されることどういったところでしょうか。
そうですね、まあ、我々が考えましたその併用療法で耐性化が本当に抑制できるということを、まあ、まず証明したいというふうに思います。で、まあ、我々独自の、まあ、併用薬の開発も進めますが、まあ、それはあくまで研究の一例であって、まあ、そこから出てくる、まあ、併用の概念を他の分子標的薬にも一般化できるようにしたいなと考えております。